本日のゲストはオペラの魅力に魅せられてコンサートを企画しオペラの語り部という新しいジャンルでもご活躍なさっている下石原にお住まいの宇垣敏子さんにお越しいただきました。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞ。
早速ですけれども、昨年の11月にクスノキホールで行われましたソロナルシストコンサートを私も聞かせていただいたんですけれども、素人の方がオペラのアリアをマイクなしで歌うというコンサートをどんなきっかけで始められたのですか？
はい、私は小さい頃から歌が好きで、年頃からナイスミドルと申しましょうか、その頃に至りますとね、皆さんがリサイタルなさいませっておっしゃるんです。20曲もの数をとても覚えられませんし、喉も枯れますし、とてもできませんって言い続けてまいりまして、ふとある時こんなふうに思いました。自分も 2、3曲、皆さんも 2、3曲で10人集めたら結構いいコンサートができるのではないかなと。そしてこれは文科生の会ではないので、それぞれ全部先生方が違って、我流の方もいらっしゃれば素晴らしい方についてもいらっしゃるって方たちが集まって15年前にできたものなんです。でソロナルシスト会と命名しましてね、ご自分が気持ちよく歌えばぬかみそが腐ろうとご迷惑かけようと、ソロナルシスト会ですからいいんですよと言って始めました。
私はね、今までに何回かこのソロナリシストのコンサートを聞かせていただいたんですけれども、ずいぶんメンバーの方も増えられたなって思いましたけれども、
最初は皆様コーラスしかなさったことのない方ばっかりでした。そしてお一人お一人、あ、この方歌えそうだなと思うとお声をかけて、コーラスで飽き足りなかったたら、その読書をなさってご覧になりませんか、いいお声ですよって言って、お一人お一人そうしてお誘いして、最初は12名で始めました。
オペラの楽しみというか醍醐味ってどんなところにございますか？
そうですね、まずオペラをたくさん見てる方はお歌の表現がすごく素敵ですね。やはりたくさん見たり聞いたりすることがアマチュアでも相当勉強になることだと思います。
で、きちんとドレスアップしてきてますもんね。それとか、はい、歌の雰囲気に合わせてドレスというか衣装を選んでいらっしゃいますよね。
はい、はい、それもやっぱり喜びの一つだと思いますね。で、歌ってる間はもう本当に家庭のことも、もちろんご家庭はお幸せでいらっしゃるから、こういうお歌がお外と出てきて発揮できるんですけれども、もう本当に本当にもう自分個人になって気持ちよく歌っていらっしゃる様子がよくわかります。
特にエナホールの場合は小さいからものすごくこう、なんていうか客席と、歌っている方がすごく身近に感じるので、その雰囲気がすごく伝わってきます。
はい、代官山の場合は60席しかございませんけれども、ドアを閉めちゃってありますと途中で出たり入ったりお客様なさらないんです。お休憩の時にちょっとお出になりますけれども、その時はワインとスナックでサービスしておりますものですから、でまた入っていただくとまたドアが閉まってしまいますと、全然途中で帰られる方がないんですね。お返し、しませんよというのではなくて、楽しいから帰られないと思いたいんですけれども、ところが田作りですと方の歌う時間は何時かしらって、それを目指して、その方が終わる前後を聞いて帰られるっていう難点があると思うんですが、ただ先立って拝見しておりますと、お客様は本当に初めから最後まで行ってくださる方が多くて、そしてとても楽しんでくださって、楽しかったって言ってくださる方が多かったことは感動でした。
クスノキホールを選ばれたっていうのはやっぱり調布の方が多いんですか？
はい、それと私も調布市民合唱団とかグループアジサイとかに所属しておりますので、田作りは何回も拝借しております。ですから裏のスタッフの方たちともお顔見知りですので、照明関係とかいろんなこともあうんの呼吸でできたので、私はそれが大変ありがたかった。
宇垣さんはオペラの新しいジャンルとして語り部っていうふうなことでご活躍なさってるようですけれども、
はいはいはい、これは高輪会と申しまして、 プロの歌い手さんたちをお招きしましてね、カルメンとか椿姫、それから蝶々夫人、その他いっぱいタイトルを決めて、
はい、
そしてそのお人様歌い手さんを選びますよね、
はい、
それでそのオペラの抜粋といいますか、いいとこ取りでアリアとかデュエットをしていただきます、
はい、
3人から5人歌い手が出ていただいておりますね。でピアニストも最高級の方をお願いしております。でそこで普通はオペラって言いますと背景がありましたりね、それから字幕スーパーがあるわけです。
そうですね、
ところが残念なことに字幕スーパーというのは字幕スーパーを目で追っておりますと舞台で主役がどんな演技をしているか見損ないます。目は2つあっても一緒に動いておりますからね。で主役どころではなくて脇役の方並びに本当にちょい役の方もすごく大事な動きをしておりますが、一つのオペラを4本ぐらい見ませんと全て、それでも全てわかるとは言えない、
はい、
で私どもが知っておりまして、これは多分日本中も世界中も私だけかもしれませんと自負しておりますが、一つのアリアを女性が歌う場合、その手前でこれはどういう場所でどういう場面でこういうふうに嘆いて歌う歌なのですよっていうことをその女性になりきってセリフで全部私が喋ります。それから次に男の方が出る場合もトーンを男性のトーンに変えまして、これもやっぱり男性が怒ってるなら怒ってるようなセリフで歌います。そうしますとその次に全部オペラですからイタリア語、フランス語、ドイツ語、そういう外国語ですねと全く聞いてる者にとってはオペラ歌手は泣き顔するか笑い顔するか怒る顔するか、その大体3種類しか人間できませんから、
はい、
それが何で泣いてるのか何で怒ってるのかっていうことは分かりません。ですからそれを前もって私が喋ることでお客様が分かるわけですね。そこへその気持ちを出して歌ってくださるので全然お客様飽きるどころでなくて物語からぐっと入ってってくださるので、すごいいい会を丸々15年続けております。もう45回になります。
そのオペラの解説をしてくださるっていうことですね、はい、いろんな声でこうなんていうの使い分けて表現してくださるわけなんですね。
で
より具体的にこの物語がこんな風に進んでおります、こんな風なものですっていうふうなことを聞かせてくださってるわけなんですね。
そうなんです。よくオペラが始まる前に今解説っておっしゃいましたけれども、このオペラはこういうオペラですって筋書きをその始まる前に説明なさる方いらっしゃいますね。でそれはあくまでも解説なんです。ですからトータルの物語がこういう物語なんだわっていうことは把握できるんですね。ですけどその都度その都度の歌の内容っていうのまでは把握できないわけですね、ですからそれが分かることが多分15年間続いてきたことだなと思っておりますし、また歌い手も、私がちょっと芝居がかってセリフを言いますとそれに乗ってまた歌ってくださるという感じもしております。
そうですか、
はい、
こうよりオペラに親しむ、
そうです
機会になりますよね。
そうです。
でパンフレットを見せていただいたんですが決して安い金額ではない、はい、お食事付きで、
はい、そうです。
それでもこう15年も続いてきてるっていうのにはどんな秘訣がありますか。
もしあるとすれば私は占いをやっております。で占いはお嫌いの方と好きな方とあると思いますが、一番最初高輪会を起こしました時は平成元年11月11日という日を選びました。でこれは大変いい日なんですね。期限っていうのはすごく大事で、例えば食べ物屋さんでも何でも悪い時に悪い場所で営業したらすぐ潰れるんです、
はい、
ですからそういうことを調べた上ということと、それから歌い手さんが今いいその運勢にあるという方を生年月日聞いて選んじゃっ ています。それから日にちを、そして年3回やっておりますが、私はサソリ座なのでサソリの運気の強い時にやっておりますと、まず失敗はないんですね。
そうすると皆さんサソリ座の宇垣さんに誘われてくるという、
はいはい、そうですね、誘われてと言いますか、結構パワーがあるらしくて、よくオーラが出てるとかパワーがあるとか言われてますが、本当にパワーがあるっていうことはすごく大事なことで、やはり歌い手さんもいつも調子がいいわけじゃないと思うんですね。
そうですね、
ですけれども高輪会で歌うときは皆さんとっても調子がいいんですね。これは本当に不思議ですし、で高輪会にお出になった方が皆さん出世してっちゃうっていうことも本当に不思議なことで、皆様が認めてくださってることではありますが、から何かあるのかなと思ってますけど。
この占いは趣味なんですか、はい、それともこう、
昔はもう趣味で、交通事故に遭いましてものすごい悪い年がありまして、これは何かあるなと昔から占い興味があったもんですから、それで占い師のとこ行ってどういう年なんでしょうと思いましてね、いろんな悪いことが重なりまして、でも本当にそれが星で証が立ってました。でそのまんまその先生のところに個人レッスンについちゃって、25年になります。はい、
するとオペラと占いも切っては話せない仲ですかね、宇垣さんにとっては。
私にとってはそれは頼みの綱です。
そうです、
はい、占いっていうのは無視できないことだし、で私がその方程式を間違わなければかなりその歴史が当ててくれてると思っておりますけれど。
そうですか、こうしてお話を聞いていると宇垣さんからすごくオーラを感じて、なんかこうパワーが私自身の中にパワーが溢れてくるような気がしました。音楽を愛して、それから占いを愛して、そして皆さんに、この番組を聞いている皆さんに気を分けて与えてくださる下石原にお住まいの今日は宇垣敏子さんに来ていただきました。ありがとうございました。